それでは聖書を拝読いたします。今朝の聖書はヤコブ書1節から13節、ヤコブ書2章の1節から13節、第3版の方は446ページ、第2版の方が409ページ。ヤコブの手紙2章それでは拝読いたします。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。あなた方の街道に金の指輪をはめ立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留め、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。よく聞きなさい、愛する兄弟たち。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか。それなのにあなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれているたっとい皆を汚すのも彼らではありませんか。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかし、もし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。律法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。なぜなら、勧誘してはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われたからです。そこで勧誘しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったのです。自由の律法によって裁かれる者らしく語り、またそのように行いなさい。憐れみを示したことのない者に対する裁きは、憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。それでは、続愛はエコひいきせずというタイトルで今日説教いただきますが、牧会祈祷を先にしていただきます。
皆さんおはようございます。実は教会の周辺に掲げられています看板には2週間前と同じタイトルが書かれていました。愛はエコひいきせずですね。三上さんにお伝えしたといいますか、先週の週報の時点ではそのように書いていたんですけれども、さすがにですね、全く同じというのもどうかと思いまして、今日の週報では続愛はエコひいきせずと付けさせていただきました。まあ、愛はエコひいきせず2ではなくですね、続としましたので、3は来週は続かないと思いますけれども、いや、続々ということがあり得るかもしれませんけれども、まあ、ここでですね、エコひいきという言葉が使われています。エコひいきという言葉。まあ、この言葉、聖書の中の、他の、新約聖書の中の他の箇所では、同じこのエコひいきと訳されている言葉が、差別とも訳されています。エコひいき、差別。まあ今日はですね、いきなり初めから重い話になるかもしれません。心してですね、私たち、また私も話し、また皆さんにも耳を傾けていただきたいと思いますけれども、この差別の問題、差別の問題ですね。私たちのこの人間の歴史において、あるいは私たち人類の歴史を通して、どれだけこの問題の撲滅に取り組もうとエネルギーを注いだとしても、決してこの社会から なくなることがないもの。それがこの差別の問題と言えるかもしれません。どの歴史を紐解いたとしても、この差別の問題と無縁だという国や地域や社会や時代はないと断言することができるほどです。世界中どこを歩いてもこの差別の問題を見つけることができます。民族間の対立があるところでは必ずこの差別の問題があります。先日一本の映画を私は見たんですけれども、それはフランスのパリにある一つの中学校を舞台とした映画でした。まあ、その映画はですね、淡々とまあフランス映画特有の何かこう盛り上がりとかですね、あるいはこう劇的なオチとかですね、そういうことはなく淡々とその風景を切り取ったかのような、そんな映像が続いていくんですけれども、まあ、その映画を見ていてですね、改めて思ったんですね。わあ、フランスの社会というのは本当にこう多民族間の問題というものが絶えずそこに存在する社会なんだということでした。クラスの中で様々な人種の中学生たちが一緒にそこに机を並べ、椅子を並べている。で、その民族間の違い、民族の違い、人種の違いゆえに起こる問題に教師はですね、絶えず対処をしていかなくてはならない。まあ、日本においてそれがないとは言えませんけれども、しかしまた日本とは異なるその風景というものに一つですね、こう目を開かれた思いがしたんです。スポーツの世界においても差別の根絶ということが言われ続けています。オリンピックでもですね、非常にこう差別的な何かが選手の間で発せられたりするならば、あっという間にその選手が処罰をされるということが起こります。選手だけではありません。プロのサッカーの試合中に客席のサポーターたちが、応援者たちが相手チームの選手の人種を馬鹿にしたり、あるいはヤジを飛ばしたりすることによって、試合そのものがそこで終了となり、そのヤジを飛ばしたサポーターたちが永久にそのスタジアムへの立ち入りが禁止されるというようなことがたびたび起こっています。たびたびなんです。日本ではどうか。日本にもこの差別の問題は満ちています。例えば、ブラック差別の問題。それは中世の時代から、あるいはそれ以前から、この日本においても存在します。さらには、最近特に先日、シンガポールの丸山さんがシンガポールでのこと、あるいは久保田元井さんが中国の方々との関係について、この礼拝やまたお昼の時間にも証しをしてお話をしてくださいましたけれども、周辺の国々の方々との関係の悪化の問題、そしてそれは容易にこの差別の問題へとつながっていきます。もともとこの日本という国がかつてこのアジアの諸国に対する優越性を主張することによって起こった、この国内にも満ちたこの差別意識というもの。私たちの社会の中にも様々な形で、他にも形を変えて、この差別の問題があちらこちらに満ちているということができます。聖書の中にも満ちています。聖書の中に満ちているなどと言いますとドキッとするかもしれませんけれども、先月永田道夫君や大塩里奈さんが訪れましたイスラエル、そこに住むユダヤ人たち、ユダヤ人たちからすると、私たちプロテスタントの教会というのは眉を潜めると言いますか、あるいは敵意を持つような存在なんです。なぜならば、このユダヤ人という民族は、 古代の時代から人種差別を受け続けたそのような民族だからです。まあ、人種差別嫌な言葉ですけれども、でも単なる人種差別にとどまらずに、このユダヤ人という民族は歴史上何回にもわたって、この民族を根絶やしにしようとする、根絶しようとする、その力と戦い続けてきた、そんな民族でもありました。古くは、エステルの時代、エステル記において大臣のハマンが目論んだのはまさにユダヤ民族の根絶でした。あるいは、ローマの時代にも、さらには、新しいところで言うならば、第二次世界大戦へと至るドイツにおけるナチスのユダヤ人に対する迫害。あるいはですね、まあ、この教会の歴史の中にも私たちがしっかりと認識をしなきゃいけない歴史として、教会がこのユダヤ人を迫害し続けてきた。かつて聖書の中ではむしろユダヤ人が教会を、クリスチャンを迫害するというそんな記述がありますけれども、しかしやがて多数派となった教会、さらには権力を手にした教会が進んでいったのは、このユダヤ人に対する迫害であった。まあ、この負の歴史を私たちもしっかりと認識をしなくてはならないと思うんです。まあ、差別のことについて一つ一つ挙げてきました。もちろん挙げ切ることなど決してできないような問題です。でも、なぜこの問題が私たちの歴史の中であるいは私たちの社会の中でなくなることがないのか。この問題についてやはり私たちは考えなければならないと思うんです。思い至るのは、私たちのこの性質が、あるいは私たちの心が意識的にも、あるいは無意識的にも、この差別をするようにできてしまっている。私たちのもう、こう、性質がそのようなものだ。こんな結論にも、至ってしまうのではないかと思うんです。まあ、差別をするというのは、ある存在とある存在とを区別して、片一方を劣ったものとみなすというわけですから、そしてもう片一方を優れたものとみなすというわけですから、私たちがいかに比較をするということを当たり前としているか。まあもっと言うならば、私たちが比較をするということをどれだけ愛しているのか。こんなことをもまた表しているのではないかと思うんです。先ほどは人種差別を中心にお話をしてきましたけれども、もっともっと身近なところでも、まあこのヤコブの手紙ではエコひいきというふうに訳されていますけれども、例えば学校の教室で、友人間でも、あるいは教師と生徒の関係においても、成績の良し悪し、能力の優劣、親の経済力、何を持っているか、流行りのものを持っているか持っていないか、あらゆることがエコひいき、差別の種となっていきます。いじめの問題の多くは、他と違うところを見つけて、やり玉にあげることから始まっていきます。親子の関係においても、子供たちの間でも、親は区別をしてしまいます。もちろんその子の存在一人一人に応じた区別は必要です。すべての子をですね、杓子定規に扱うということでは、もちろんありません。しかし、この区別をしていく過程において、本当に一人一人の存在を尊重して、一人一人に対して愛を注いでいくということではなくて、その区別の過程の中で、エコひいきが生まれてしまい、ある子供に対してはいつも評価をする。でもある子供に対してはいつもけなしたり叱りつけたり、意識的にも無意識的にも、そこに差をつけてしまうということが容易に 怒ってしまうわけです。いや、このことをしない親はいないとさえ言えるかもしれません。前置きが長くなりましたけれども、私たちが今朝向き合うのは、この差別、エコひいきの問題です。ヤコブ書を書きました。このヤコブの手紙を書きました著者のヤコブは、2章に入りまして、具体的な問題への言及を始めます。具体的な問題への言及を始めます。それはズバリ、教会内に存在する、この差別の問題でした。私たち自身がしっかりと聞くべき事柄として、今日はこの2章の1節から13節に耳を傾けていきたい、聞いていきたいと思います。2章の1節、その最後の部分にこう書いてあります。人をエコひいきしてはいけません。人をエコひいきしてはいけません。2節でそれが説明されています。2節でそれが説明されています。では具体的にあった事柄2節そして3節じゃあ2節まず2節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ご一緒に声に出してヤコブの手紙2章の2節をお読みいたしましょう。はい。あなた方の街道に金の指輪をはめ立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。はい。まあ、具体的な情景をヤコブは描き出しました。実際にですね、このことが見られた光景だったと思うんです。まず最初に入ってきた人は金の指輪をはめ立派な服装をした人でした。金の指輪をはめ立派な服装をした人、まあ、ただ単にですね、金持ち、まあ、金持ちは金持ちなんですけれども、お金持ちの人というだけではありません。金の指輪をはめているというのは、ローマ人であること、そして同時に貴族階級であること。まあ、特にはですね、これは騎士、馬に乗る騎士の貴族階級のもののことが言われていると言います。その金の指輪をはめたローマの貴族が教会に礼拝にやってきたとします。もう片方、その後ろからみすぼらしい服装をした貧しい人が入ってきたとします。まあ、このみすぼらしい服装をした人はおそらくユダヤ人が意識されていると思うんです。あるいは他の民族の人であったかもしれません。このような二人の人が不意に礼拝にやってきたとします。さあ、この人たちに対する対応がはっきりと分かれるというんです。じゃあ三節は途中までですけれども、日本語的には途中までですけれども、この三節もご一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。ヤコブの手紙の二章の三節。はい。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人にはあなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば。はい。はっきりと対応が分かれるというんです。この入ってきたローマの貴族に対してはすぐに目を注いで、あ、どうぞどうぞ、この良い席にお座りください。良い席ってこの場所で言うとどこでしょうね。ここでしょうかね。良い席にお座りください。もうわざわざですね、もう私がこう講壇から降りていってエスコートするようにして、そして案内をする。まあ迎える側としてですね、良い席にすぐに案内をする。しかしその一方で、みすぼらしい服装をした方に対しては、あなたも来たんですね。まあ、街道の後ろの方にでも立っていてください。あるいは、私の足元に座りなさい。これは、席もあてがうことなく、自分の足元の床にでも座っていてください。という。まあ、私たちこう考えるとですね、ひどいな、 とすぐに思ってしまうかもしれません。この対応の違いについて4節では、あなた方は自分たちの間で差別を設け悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。このようにヤコブは言葉を続けるんです。私たちの内側にある性質、この性質が働いて、目の前にするその存在の間に差別を設けて、そして裁いた。この立派な服装をした人、もちろん、詳しくは書かれていませんけれども、もしかするとですね、いろいろなこう下心が働くのかもしれません。これほど立派な服装をした人、ローマの貴族に、この教会が気に入られたらば、この群れが気に入られたならば、私たちにとって何か利益がもたらされるに違いない。失礼をして返してしまったらば、この当時教会は迫害を受けていますので、ローマからの迫害も受けている、そんな集団でしたので、何か機嫌を損ねてしまったらば、ますますこの迫害が強まるかもしれない。そんな下心があるのかもしれません。そのような思いを持って、この貴族に対しては、もう揉み手をしながら、どうぞどうぞと迎えていく。方や、何も財を持っていないかのように思える、このみすぼらしい服装をした人に対しては、この人が教会に来続けたとしても、自分たちに益はないのではないか。そのようなですね、差を設けてしまう。どうでしょうか、皆さん。これ2000年前の事柄ですけれども、私たち自身の問題として、私たち考えなくてはならないと思うんです。具体的な例を出させていただきますのも、考えましたけれども、でも具体的な例を出させていただきたいと思います。自分自身に対する問いかけも含めてです。夏のことでした。2ヶ月ほど前でしたでしょうか。その礼拝、私たちが捧げています礼拝に一人の方が来られました。家を持たない方でした。それまでおられた北海道の施設を出られて、まさに気の右のまま、何もですね、こう自分の着替えなども持たないまま、北海道から南へと暑い盛り、下ってこられ、そしてちょうど日曜日にあたったこの教会の礼拝に、その方は足を踏み入れられました。一番後ろで礼拝を捧げられていましたけれども、どのようにこの方をお迎えするのか、問われたことでした。私自身が問われ、また教会が問われたことだったと思うんです。しっかりした身なりの人が来られた際にはようこそと笑顔で迎える私たちが、どのようにこの方を迎えたのか。それぞれがですね、もし記憶にありますならば、ご自身のこととして振り返っていただきたいと思うんですけれども、私自身も今日のこの箇所と向き合う中で、自分自身の迎え方ということを振り返り、また大いに反省をし、悔い改めさせられたことでしたけれども、その方が夜までこの教会に滞在されていましたので、お話を聞いたところ、私たちと同じ信仰を持つ信仰者であることが分かりました。兄弟でした。クリスチャンの方でした。クリスチャンだからどうかということではもちろんないんですけれども、しかし、同じ信仰を持って礼拝を捧げるその場所に訪れた。もしその礼拝の場で、本当にためらいもあったと思うんです、ご自身の中にも。しかし、礼拝を捧げようとしたその場所で、もし彼が感じたのが拒絶や敬遠であったとするならば、私たちはどのような神様の前に申し開きをしなければならないのか。本当にそのようなことを考えさせられていました。主が礼拝される場に、主ご自身が招き寄せて、そして迎えようとされた方を、主ご自身が送られた方を、 魂を私たちはどのように迎えるのか。まあ、礼拝の場にということだけでなくとも、どのように私たちは人を見判断し、また人と関わるのかということを問われることでもありました。ヤコブはここで、この一章の最後で、人をエコひいきしてはいけませんと、そのように断言をしました。しかし、このように断言されている社会が、この日本という社会に生きる私たち以上に、身分の差が激しい身分の差を経験している人々が生きる社会であった時代であったことを、私たちは知っておきたいと思うんです。ヤコブたちの時代、それは奴隷制によって成り立つ社会でした。まあ、この人間の歴史のほとんどの部分が奴隷制によって成り立ってきた、そんな社会の集まりだと言えます。さらには貧富の差が非常に激しい社会でした。このイスラエルという国においても、一部の金持ちや商人たちがその財を集中して手にし、そしてこの地主たちは、金持ちの地主たちは、次々と先祖代々受け継いできたはずの、その農民たちのその土地を自分のものとして、借金の方に自分のものとして買い占めていき、そして財産を奪い続けている、そのような状況がありました。職を失った没落した農民たちが溢れていた社会でもありました。イエス様の周りに集まってきたのは、このような男たち、5000人とも言われる男たちや、あるいはイエス様の例え話に登場する山賊たち、強盗たちというのも、結局は職を失い、食べるための必要に駆られて、強盗や山賊に転落をしていった人たちだったんです。自分が属する社会に対する健全な視点や健全な批判的な視点、客観的な視点を持ち続けるということは非常に難しいことです。私たち属する社会の常識というものにあっという間に私たちの感覚も麻痺させられてしまい、おかしいと思っていたことでもいつしか当たり前になってしまう。まあ、この奴隷制度というもの、本来はですね、神様が人を平等に作られたという考えからするならば、人の間に支配し、また支配されるという関係を作り出していく、本当にその家庭の中や社会の中で作り出していくということはおかしいことだと思い至ってもいいと思うんですけれども、しかしこの聖書の時代もやはりこの奴隷制というものがクリスチャンたちが生きていた社会や家庭の中においても当たり前のこととして、この奴隷制で成り立っていたという現実があります。まあ、私たち教会も気をつけなくてはならないと思うんです。私たちこの群れを形成していますけれども、絶えず客観的に、批判的に私たちの在り方を問い直し続けていかなくてはならないとも思うんです。そのためには、私たちがどのような基準を自分たちの前に置き続けるのか。私たちも気づかないうちにですね、当たり前のこととして、この差別やエコひいきというものを、この教会の中でもしてしまう。この間違いに陥ってしまう。そんな弱いものであることを覚えたいと思うんです。私たちはどんな基準を自分たちの前に置くのか。まあ、この奴隷制ということと重ねて一箇所、パウロが記したエペソ人への手紙の6章の9節というところ、この箇所をですね、確認をしてみたいと思うんです。エペソ人への手紙の6章の9節まあ、特にこの箇所においてパウロはこの奴隷制の中で使えることが強いられている奴隷たち、また使えられることを良しとしている主人たちに対して語りかけている、そんな箇所でもあります。開かれた方でエペソ人への手紙の6章の8節と9節。この箇所をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。 よろしいでしょうか。エペソ人への手紙6章の8節と9節。はい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれのその報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。この最後の部分です。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。共に礼拝を捧げている奴隷たちもですね、同じようにこの日曜日の礼拝に集っていたそうです。日曜日の礼拝で共に礼拝を捧げている、その礼拝を捧げている対象である主というのが、同じように彼らにとってもあなた方にとっても主であれ、主であられ、主は人を差別されることがないということをあなた方は知っているのですから。脅すことはやめなさい。自分の立場をいいことに脅し、そして暴力によって従わせるのはやめなさいと、そのようにパウロは語りかけるんです。奴隷制度の中で奴隷を物として所有物としてみなす、それが当たり前の風潮の中で、人として彼らとの関係を築きなさいと、そのようにパウロは語りかけるんです。なぜか主は人を差別することがない、主はエコひいきをされるお方ではないからというのがその理由です。もう一度ヤコブの手紙に戻りたいと思いますけれども、ヤコブの手紙の2章の5節においても、やはりヤコブはこのパウロと同じような視点で、私たちの前に置くべきは主ご自身であるということを告げています。では2章の5節をご一緒にお読みしましょう。ヤコブの手紙2章5節。はい。よく聞きなさい、愛する兄弟たち。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。ここにも登場しました。愛する兄弟たち、よく聞きなさい。私たちもよく聞きたいと思います。ここに私たちが、私たちの前に置くべき基準がはっきりと示されています。神は、この世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされた。ヤコブはおそらくあのイエス様が語られた三条の説教を念頭に置きながらこのヤコブ書を書いている、端々からですね、そんなことが伺えますけれども、あの三条の説教において一章の方の箇所の時にも同じように確認をしましたけれども、あの三条の説教の一番最初のメッセージは、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだから、このメッセージでした。自分が十分に必要なものを持っていると思っているもの、その思っているものはイエス・キリストの必要に、福音の必要に気づくことができませんでした。しかし自分は十分には持っていない、自分の貧しさを知るもの、いや貧しいどころか自分は何も持たないものであるということに気づいたものこそが、主イエス・キリストが語る福音を自分のものとして受け取ることができたんです。私たちもそうだと思うんです。信仰に生きることに導かれた方であるならば、かつては何か人に対して誇ることができると思えるものを懸命に見せることによって、表すことによって、 周りの気を引き評価を得、そして受け入れてもらおうとしてきた。それが私たちの生き方であったはずです。あるいは自分自身の中で自分を支える誇りというものを懸命にいつも確認をしながら、自分を支えて、そして生きてきたのが私たちの生き方であったはずです。しかしこの神様というお方を前にしたとき、知ったときに、私たちは何も誇るべきものなど本来持たないものであること。一人の罪人に罪深い、罪人に過ぎないことを悟ったそのときに、神様というお方は、神というお方は、私たちが何かができる、これができる、これを持っているということだからではなく、この神の必要、神様というお方の必要を知ったからこそ受け入れてくださる、このことを経験したのが、私たちが信仰を持つに至ったその過程で起こったことではないかと思うんです。全くの私たちの中での逆転が起こるんです。持っていたものを、持っているものを懸命に誇りながら生きてきた、その生き方から持たないことに気づかされて、持たないことを見つめて、認めて、そして、いや、主こそが私のすべてですと、そのように生きる生き方へと変えられる。全くの逆転が私たちの人生の中で起こるんです。イエス・キリストの周りで私たちが福音書を確認するならば、いつもそれが起こっていたことでした。イエス様の周りに集まっていたのは、先ほどの没落した農民たちをはじめとして、さらには貧しい者たち、まさに先ほどの例で言うならば、教会に足を踏み入れるならば何をしに来たと言われるような貧しい者たち、あるいは罪人と呼ばれる者たちで満ちていたんです、イエス様の周りは。イエス様は、金持ちが天の御国に入るのは、ラクダが針の穴を通るよりも難しいと、そのように語られました。自分が持っている、必要なものは持っている、自分に必要なものはこれ以上ないと、そのように自分をごまかし続けているものに対しては、神様の恵みが届かない、気づけない、そのことを指摘されました。しかし、イエス様の周りにも金持ちたちもいました。あのアリマタヤのヨセフであったり、イエス様のもとにやってきたニコデモ、彼らは金持ちだったと思われます。しかし、彼らは金持ちではあったとしても、しかし自分の足りなさや罪深さに気づき、自分こそが貧しいものであるということに気づいた者たちでした。あのザーカイもそうです。自分の貧しさに気づき、イエス様と共にいることを喜び、その教えに生きることを喜びとした。そんな人たちこそがイエス様の前に、周りに集まりました。しかしそれから数十年、教会が全く逆のことをしているとするならば、それはイエス・キリストが教えた自由の律法、教えを喜び、その教えに生きるものとは言えないと、ヤコブは指摘をするんです。それから2000年後の私たちは一体どうでしょうか。今日の箇所の後半部分、隣人を愛するということについて話が進んでいきます。エコひいきをする、差別をするということは、隣人を愛するということとは対極にあると、そのようにヤコブは話を進めるんです。私たちがどれだけ礼拝者として熱心であったとしても、イエス様を信じています、愛していますと告白をしたとしても、イエス様の生き方に習いますと告白をしていたとしても、私たちの心に救い、しっかりと根ざしてしまっているこの差別やエコひいきのこの問題を無視し続け、ごまかし続けるとするならば、それはやはり虚しい、御言葉に生きているということにはならないと、そのように痛烈な指摘をしているのがこの箇所なんです。私たちの唯一の模範であるキリストのことをひたすらに考えたいと思うんです。先週金曜日の午後、夕方でした、一昨日ですけれども、駅に用事がありまして、 車で駅に向かいました。街中に警官が立っていました。なんだこれはと思いました。年末の何かですね、こう違反者取り締まりなのかと思いましたけれども、年末にはまだ早い。何なんだろうと思いました。駅に近づきますと、またいつもとは違うことがありました。たくさんの人が道の周りに立っていたんです。私を迎えているのではないことは確かでしたですね。で、彼らの手に握られていたものがありました。それは日の丸の旗でしたですね。そして駅の駐車場に止めようとしたところ、これからしばらく出れなくなりますよと言われて、そして一体何事ですかと聞きましたらば、皇太子夫妻がもうすぐ盛岡駅に到着するんですということでした。まあ、後でニュースを見ていましたらば、皇太子夫妻が次の日、昨日ですね、釜石の仮設住宅や工場を視察する、訪れる、訪問するということで、その前の日に盛岡に到着をした。まあ、ニュースを見ていましたらば、もう駅のホームにですね、県知事が出て行って、県知事や県の職員たちが出て行って、そしてタラップから降りてくるその皇太子夫妻を迎えている、そんな映像も流されていました。私はその一連のことを考えながら、やはりイエス様のことを思っていたんです。言うなれば、イエス・キリストもまた皇太子と呼べる人物でした。父なる神、王であるお方の子供として、王子として、イエス・キリストはこの地上に来られたお方でした。しかし、イエス・キリストがその身にまとわれたのは、まさに貧しさであり、差別を受けるものとしてのその身分であり、また立場でありました。しかし、イエス様は仕方なくその立場にご自身の身を置いたではなく、自らその立場にこそご自身の身を置くことを良しとされ、ご自身の身をもって差別を受ける者、エコひいきを受ける者の痛みや苦しみを担われ、また同時にイエス様のことを罵倒し蔑む人々のその罪、つまりは私たちすべてのうちにあるこの問題、この差別やエコひいきの根とも言えるこの問題、私たち人類のうちに救うこの問題をもまた十字架上で全てその身に負われた。このことによって、私たちの内側に根を下ろす差別やエコひいきの問題に唯一ただ一つの解決を与えられた、示されたお方なんです。私たちは様々な事柄において優越感を覚えようとするかもしれません。あの人よりは私の方が。反対に劣等感を覚えるかもしれません。あの人に比べれば自分なんて。容易にその事柄は逆転していくんです。くるくるくるくる私たちはその狭間をですね、流され続けているような存在かもしれません。私たち、比較の中に生きることを当たり前のこととしてしまっているんです。しかし、この神様と私たちとの関係において、神と私たちとの関係において、そこにあるのは比較では全くないんです。比較によらない。主イエス・キリストは私たちのありのままをご覧になりながら、あなたはあの隣の牧師よりは、あなたはあの隣のクリスチャンよりは劣っていますね、優れていますね、そのような視点ではなく、私たちのありのままをご覧になりながら、ご存知でありながら、しかし私と神とのその一対一との関係の中で、ご自身の愛を受け取りなさいと、ご自身の愛を受けるべきものとして許し、そして信仰の道を歩む者、御国を相続する者としてくださる、してくださった。だから主の教会は、私たち信仰者はこの主を知る者として、また主の差別によらない、この主のご愛を知った者として、エコひいきをしてはならないと、そのように断言されているんです。 そこにはギリシャ人、ユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。コロサイ人への手紙でこのように語られています。今日の箇所の一番最後の部分、立法を守るというのはどういうことか、私たち寛容はしていないと誇ったとしても、あなた方がエコひいきをしているならば、それは人を殺しているのと同じことだと、そのように語られた後で一番最後に、憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。私たち自身がこの憐れみによって裁きを免れたものとして、憐れみによって差別の世界から救い出されたものとして、私たちもまたこの憐れみに生きるもの、エコひいきによってではない、その基準によって生きるものと変えられているんです。私たちは誰に対する信仰を告白するものとされたのでしょうか。では最後に2章の1節をご一緒にお読みして終わりたいと思います。ヤコブの手紙の2章の1節、はい。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエスキリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。お祈りをしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。主を許しください。私たちの視点、私たちが人を判断する基準、そこにある差別、エコひいきの性質、私たちのうちにも確かに根差し救っているものであることを思います。また私たちが生きる社会にもそれは未知、私たちもいつの間にかそれを当たり前のこととし、キリストの見姿に習うものとして生きるその生き方を放棄し手放してしまっている、この現実を思わされます。主よ、お許しください。しかし同時に、主がいつもご自身のその生き方を、またご自身が何を私たちにもたらしてくださったのか、このことを私たちに教えてくださり、すでにその罪の縄目から解き放たれたものであることも思い出させてくださいますから、ありがとうございます。差別することなく、またエコひいきすることなく、その生涯を歩まれたイエス様、その足跡に習いたいと願っています。私たちが今週もこの一週間の歩みの中で使わされていく中で、私たちは私たちのうちに、心のうちに、また同時に私たちが属する様々な社会や、また群れの中に、職場や学校においても、そこかしこに差別やエコひいきというものが存在することを知ることになるはずです。御霊の助けによって、神様どうかそこに立つものとして、私たち自身の内側からそのような思いを取り除いてください。御霊の助けによって、神様どうかキリストがそこにおられるかのように、私たちがまたそこに救うその根を、差別の根を取り去ることができるように、そのために戦うことができるように、どうか私たちを強めてください。この教会の中にも容易に入り込むこの問題、どうか私たちの目を主へと向けさせてくださり、神を愛し、また人を愛する、このイエス様が教えてくださった自由の律法に生きるものとして、主ご自身を基準とし続けることができるように助けてください。私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。